こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
私この間一人会でお話ししたんですけど、ちょっとホームパーティーに行ってきましてちょっと聞いていただけたかあれなんですけども、はいはい、そこでね、すごいなんだろう不思議な人に出会ったんですよ。不思議な人って言うとさ、ちょっと言い方嫌な感じなんですけど、ちょっと、ご自身の自覚されている、自認されている、なんだろうな、ご自身のパーソナリティと実際のパーソナリティがちょっとずれてるなって方にお会いしてきて、あ、こりゃ面白いなと思ってお話ししたんですよね。
いや、私の一人会でも、だいぶちょっとこう、はい、つまませていただいたんですけれども。
そうなんですね。それはよかった。
ね、面白い方でしたね。
そうなんですよ。なんか、そもそもは、モラハラを受けているっていう風に聞いてたんですよ。
うん、うん。
だから、その会にもちょっと来られないんじゃないかっていう風に言ってたんですけど、なんか、よくよく蓋を開けてみたら、ご自身の方も、割にちょっと、いろんな、こだわりがある。あと、彼女、奥さんに対してかな、その配偶者さんに対して、多分配偶者さんが、なんだろうな、こうしてもらえると満足できるみたいなポイントを外しちゃってる&ちょっと配偶者さんがこうしてもらえたら満足だし嬉しいし、なんかお皿投げるようなことしなくなるっていう、なんでしょうね。キャパもそんなにないんだよね、おそらく。
うんうん、
だから、なんか、うわ、マッチング難しいねってちょっと思ってたんですよね。
そうだよね。なんか違うところにはまればいいマッチングあるのかもしれないけど、
うんうん、
なんかお互いに、うんうん、なんだろう、ある意味ですごい、こうなんか共存し合ってるみたいな。
そう、なんか共依存状態になっちゃうよね。そのさ、お皿投げ合っちゃってるからさ。これお皿投げ合うのは実際じゃなくて比喩なんですけど、
武藤さんの一人会聞いていただければね、そこは。
そうそう、彼女の、まあ、配偶者さんが感情が動くたびに、なんでこれをこうしてくれないのかっていう、まあ、会話のキャッチボールが、まあ、なんていうか、ボールを通り越してお皿みたいな。でもお皿をなんかキャッチするのに忙しくて、お互いの関係性をもう少し、なんだろうな、見直す時間もちょっと取るのが難しいんだろうな、今お互いいっぱいいっぱいなんだろうなって思ったんですよね。
そうだよね。きっとさ、2人とも他の人にはさ、友人とかにはそういうわけじゃないだろうに。
そうだと思うよ。
まあ、それがさ、人間関係だよね。その人特定にそういう風に言動をしてしまうっていうのが人間だよなって思いながらね、聞かせてもらいましたよ。
うん、なんかお互いのね、嫌なところ引き出し合っちゃう関係性、まあ、恒常的なものもあるし、一時的にそういうものになっちゃう時もあるしね。
うん、うん。
なんかもしこれ、アキちゃんが、じゃあアドバイス求められてるとしたら、なんてお答えする？
アドバイス求められてたらか、
うん
うん、まずはなんかどういう関係性が理想なのか、
うん、
なんかそのパートナーありきじゃなくて、
うんうん、
自分はどういうパートナーシップを築いていきたいのか、
うんうん、
っていうのから考えてこっかっていう感じかなな
んかその時もさ、リレーションシップにおいてどういったことが大事かなみたいな話をしたんだけど、
うんうん、
なかなかちょっと言葉、そのあたりだと言葉に詰まっちゃうんだよね。自分のことになると答えが出てこないっていうのがあったんだよね。
うん、うん、
そう、だからで、孤独なのは嫌なんだっていう、誰か相手はいてほしいんだよねっていう回答だったから、それってなんだろう、自分の話のなようでいて、なんか自分の話じゃな、自分の話なんだけど、なんか、根底にあるものとはまたちょっと違うような回答だなと思いながら聞いてたんだよね。
そうだよね。その時にサムトーが言ってくれてたさ、
うん、
なんで結婚がしたいのかと同じ感じでさ、
うんうん、
なんで孤独が嫌なのか、
うんうん、
で、孤独じゃないって、つまりはどういう状態なのかっていうところを、
うん、
なんか一個一個ちゃんと紐解いて、
ね、
うん、物理的じゃなくて、もうちょっとこう精神的だったり、
うんうん、
もっとこう信頼できる関係性が欲しかったとか、なんかもうちょっと自分の思ってることにやっぱ気がつかないと難しいだろう ね、あまりにも自分が求めているものを見えてないとか、うん、あの私の一人会でも言ったんだけど、思ってることと多分言ってることとやってることが全然違うのかなって思うし、
そうね、多分気持ち伝わんないからな、壁殴ったりしてるんだよね。
ああ、そうだろうね。
多分本当は別に壁殴りたいんじゃなくて、
うんうん、
なんか相手につつがなく自分の気持ちを伝えたいとか、うん、本当はこういう意図があるのにみたいなのが多分ちゃんと届いてなかったりして、なんだろうな、やってる自分が思ってる気持ちと発露してる、なんだろう、言動とか感情とかっていうのが違ってきちゃってるんだろうなと思うんだよね、うん、
ねえ、そうだよね。本当は別に壁殴りたいわけじゃないだろうし、
そうなんだよ
そうそう
ね、
なんかね、そこにずれている自分にまずは気づかないと何もなんかこうちゃんと伝えたいものが伝わらないと思うし、
そうなんだよね。で私もさ、うん、その場ではさアドバイスをする立場でもないからさ、
うんうん、
なんか君に届けみたいな気持ちで、まあそうだよね、私もね20代の頃はすごい結婚したかったんだよって、やっぱり孤独し嫌だしねみたいな、そういう話で、
うんうん、
どうだいけるか届くかと思ったけど届きはしなかった
いやそうだよね、そう実際にさ、なんか、うん、あのアドバイスというか、
うん、
できる感じだったらさいくらでも言えると思うんだけどさ、
うん、
そういうホームパーティーのまでどこまで、うん、なんかあの真剣に受け取ってあげたらいいのかって難しいよね、
うん、そうなんだよね。なんかその言葉いらないんだったらなんかねあれだし、なんかでもその彼が私の話で一番よく聞いてくれたのがなぜか知らないけどマッチングアプリここがいいよっていう話だったのあ、そこは聞いてくれるんだと思って、別に、まあ、聞いてくれなくていいんだけどね、全然なんていうの、別に何だろう、私の話聞く回でもないしさ、たまたまその場で一緒になっただけだからさ、
うんうん、
そうそう、という感じでしたね。なんか冒頭でこれ話そうと思ってたんですけど、うんうん、もうちょっと長くなっちゃったからこのままこの話します。
そうですね、思いのほか、まあ、割ともう話してますからね、
話してますからね。そうなんですよ、なんか私たちにもやっぱりありませんか、このまあ、ひとえに結婚がしたいとは言いつつ、じゃあなんでそれがしたいんだみたいなものってさ、でももう、なんでしょうね。私たちはもうこの年だから訓練でさ、その根底にある欲望が何なのかみたいなのを探る訓練を、それなりに重ねてきてると思うんだよね、どうしても。
そうね。
なんか、向き合わざるを得ない。特に女性の場合は、なんだろうな、結婚して出産とかっていうのを考えるんであれば向き合わざるを得なかったりするから、
うんうん、
なぜ私は今これをしているのか、その根底にあるのは何なのか、そしてそれは本当に自分の欲望なのか他人の欲望なのかっていうのを考える時間がどうしたってできると思うんですよ、
うん、でもさ、それをちゃんと取り扱えてるのはなんかみんなではないと思うんだよね。
ああ、まあ確かにね、なんか環境が意外となんだろうな、許すからなんかそこまで差し迫って考えずに済むってこともあるもんね。
うん、うん、そうそうそう、うん、なんかもう本当に一回突き詰めて考えようみたいになったら、あのその根底をたどる作業ってすると思うんだけど、
うんうん、
意外にふわふわっともうできる部分だよなとも思うし、
まあ確かにね、なんかそうだよね。
でもどっかでね、それで、うん、あ、これじゃいけないとか、うん、まあいけないっていうこともないんだけど、うん、あのやっぱりやった方がいいってこうぶち当たる瞬間もあると思うんだけど、
うん、
もうなんかそれをやらずになんとなく生きることもできるんじゃないかなっていうのもなんかなんとなくね肌感で思うんですよね。
まあね、そうね、特に男性の場合はさ、良くも悪くもさ、やっぱりお相手であるパートナーの方の意思を尊重するっていう部分があるじゃないですか。まあもちろんそこのマッチング次第みたいなところもあると思うんですけど、特にお子さんに関してはね。 だからそのあたりもまあ突き詰めて考えるというよりは、その時出会ったあの自分がパートナーになりたいと思った人を尊重しようって思うことによって、意外と自分の欲みたいなことに目を向けなくて済むみたいな場合もあるかもしれないしね。
そうだよね、なんか自分だけの、まあ、最終的な決断ってもちろん自分でしなきゃいけないんだけど、その手前で、まあ、パートナーだったり子供だったり、まあ、また違うなんだろう仕事だったりとかもするかもしれないけど、意外に自分で決断しているようで、その決断に乗ってる瞬間とかっていうのもあるんじゃないかなと思うから、
そうだね。でそれがさ、いい作用、よく作用する時もあるしね。
そうね、
流されちゃったとかっていう、なんだろう、ネガティブな側面だけじゃないもんね、きっとね。
なんかそうだよね。
そう、あとなんかなんだっけかな、その待ち合わせの話したんですけど、その時に、前日の19時が定時だから、じゃあ19時にスタバで待ってて、19時10分になってもスタバに現れないから、彼女はなんだよっつって怒っちゃったんですけどそれさ、付き合って2年、まあもうご結婚されてるんですけど、もう知り合って2年の段階でそこちょっとさ、お互いもうちょっと、例えば私が、まあ、付き合っ、まあ、男性の側、今回お会いした人の方だったら、まあ、こういう時、時間にルーズなの怒らせちゃうから、先に言っとこうとか、モバイルオーダーで頼んだから、これピックアップしといてとか、なんかそういう風にすると思うんですよ、私だったらね。で、なのに、なんか、まあ、でも19時定時ってことは、19時10分ってわかるだろうと思ってさ、言わないにしちゃってるっていうのが一個あるじゃないですか。
そうだね。
それはさ、なんか努力の仕方もずれてんなと思ったの合わせようっていう気持ちはすごく見えるんですよ、彼はなんか体力がないなりに頑張って合わせようみたいな。でも多分その合わせ方もずれちゃってて難しい
ね、なんかでもさ、違う側面から見たらさ、19時まで仕事で、そのもうなんだ、終わった瞬間にすぐ会いたいって思えてる2人もいるわけじゃないですか。
本当にそうですよね。あと、まあ配偶者さんの方が、なんだろうな、カフェに絶対行きたい週末は、みたいなのがあったみたいなんですよね。
ああ、そっかそっか。まあでもね、カフェに行きたいっていうのが目的だったら、別にさ、夫と行かなくてもいいかもしれないし。でもわざわざ夫を選んでくれてるというか、なんかその選択肢を取っているわけだから。
そうなんだよね。
なんか惜しいよね。
そうなんだよ。なんかお互いの方向いてるのにね。
ね、そうそうそう。
そう、でももしかしたらお互いにとって、なんでしょうね。なんか別にその中身は何でもよくて、一緒にいれるだけの人。っていう状態になっちゃうことってさ、たまにそういう状態に陥っちゃうことってあるじゃないですか。相手は誰でもよくて、彼氏が欲しいみたいな時、なんていうの、クリスマ、もうすぐクリスマスだから彼氏欲しいみたいな、そういう感じ。
寒いから誰か欲しいなっていうね。
そうそうそう。なんかもう話聞いてると、もしかしたらそうなっちゃってるのかなっていう気持ちもあるんですよね。
なんかね、いい形でね。
本当ね、なんかマッチしないんだったらマッチしないで、別にいや、ここでやっぱり終わらせますももちろんいいし、あともうでも一旦決めたことだから、とりあえずやるとこまでやるわと思ってやる人もいると思うんですよ、この状況で、どういう状況であっても。
はい
ね、で努力の仕方とか、この今までやってたことを少しだけ変えてみて、角度変えてちょっとずつトライアンドエラーしていくっていうやり方もあると思うんです。なんか向こうに合わせすぎないっていう、なんだろう、トライの仕方もあるしね。だけどそうじゃなくて、あの場でワンホームパーティーの場で3時間ずっと愚痴が出ちゃうっていうのは、
そうね、でも別れないって決めるんだったら、
本当ごめんなさい、うちのアレクサが喋り始めてしまって別れないで決めてるんだったら、
もう、うん、そうやって外で愚痴を言うんじゃなくて、向き合うべきはちゃんとパートナーっていうのは、もうなんだろう、ちゃんと決断してほしいですけどね。
いや本当にね、なんか私が配偶者の側だったらちょっと嫌だもんな。やっぱり
嫌だよ、全然嫌だ。
絶対嫌だよね。壁殴るのも、壁殴る時点でマジ許さないけど私は。
そうね、いやそうだわ本当。
うん、大きい声出すだけでも別れたことあるぐらいだし、壁殴るなんてもう、え何110番ぐらいの気持ちですから。
本当そうだよ。それがいつさ、こっちに来るかわからないし。
そうそう。だからさ、まあ、それを置いといたとしても、わかるよ。悩んでるし、苦しいっていう気持ちはもちろんわかるんですけど、初対面の人がいる場所で言えちゃうぐらい、なんだろうな。なんだろう。それぐらいの扱いになっちゃってるあんたもいるからねっていうのはありますよね。
そうだよ。なんかそれを言うなっていうことではなくて、うん、そうそう、言う相手を選んでほしい。ちゃんと自分に言ってくれれば、それなりにじゃあこうしようかって改善をさ、一緒に考えられるかもしれないけど、うん、3時間外で話された日には何も提案できないし、何も変わらないよね、
うん、本当にそうなんだよね。なんかまたそれでさ、ちょっと息抜きして、まあお皿をね、なんだろう、投げてくるお皿がから、ちょっとだけ身を、なんだろう、遠いところに置いたことによって、ちょっと俯瞰で見えてきて、余裕も戻ってきたなって、キャパも復活したって思えて、もう一回二人の生活に戻ってこれるんだったらいいんだけど、うん、そこで嫌な気持ち溜めて、嫌な気持ちを、なんだろうな、自分で嫌なことを言って、嫌なことを言った自分の言葉でまたさらにドライブかけてるのよ。エンジンにしてるの、そう。だからさ、そんな自家中毒的なことやめなって。
そうね、ぜひそれをね、言ってほしかった。
そうね、でもさ、なんかまあ私もこういうことがありましてぐらいにしか言えなかったね、やっぱりね。
そう、愛あるアドバイスもさ、愛がないと言えないからさ。
そうね、なんかさ、例えばなんだろうね、この初対面でさ、あんたさ、あんたちょっとってなかなかね、
そこまで言わないし、
うん、
まあ、言えないし言わないよね。
まあ多分そうだよね。なんか言ったところで、なんかどうせ女の子の方が先に成長するだろうなってちょっと思っちゃったしね。
言ってたね。まあまあ確かにそんな気もしますね。
そうそう、というところでしょうか。なんか結局ね、今日は私の一人会でお話しした方の、なんだろうな、妻の愚痴をちょっと取り上げて、どうしたらいいかっていう話を勝手にね、
はい、
外野からいたしました。
面白かったです。
面白かったですね。はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。